皆様こんにちは、もちもちのさみだれです。今日ももちトーク始めていこうと思います。この番組では映画業界の方、エンターテインメント業界の方をお招きして裏側をお聞きしたり、海外で生活をされている方やお仕事されていた方をお招きしてお話を聞いている比較的ゆるっとした番組です。今日は海外で生活をされている方をゲストでお招きしております。では早速ご紹介いたしましょう。あゆみさんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2回目の出演、
そうですね、2回目ですね、
はい、
なかなかないですよ。あの2回目で呼んでいただけるってい
う機会もね。あ、本当ですか。
はい、
あ、嬉しい、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。そうですね、今ちょっとご紹介もいただきまして、はい、自分自身は、はい、ちょっと前からシンガポールの方に家族と、
はい、
まあ、移住っていう形で来てまして、
はい、
まあ、仕事をしているので、まあ、先ほどお話していた、どっちかというとエンタメというよりはその語学であったりだとか、はい、まあ、海外生活なんていうところでちょっとお話をできればなっていうふうに思ってます、はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。そう、2回目なので、1回目の時はシンガポールに住まわれてからなんかカルチャーショックとか文化的な面を聞くことが多かったかなって思うんですけど、今回その子育てされてるということで教育の話とか、うん、そのシンガポールの英語に関しても今日はちょっとだけ聞いていければいいかなと思ってます、はい
はい、
ちょっとこれは気になったことなんですけど、今あゆみさんは就労ビザでシンガポールにいるっていうことなんです
か。就労ビザ、そこで言うと、
はい、
私の自分の妻は就労ビザで、それに対して自分は、はい、それに帯同ビザみたいなのにプラスアルファで仕事してる感じみたいになります
。それは、どういう帯同ビザって仕事できるんですか。
はい、まあ、細かいことを言うと、
はい、
ちょっと前までは、
はい、
いわゆるその家族についていっている帯同ビザみたいなものに、はい、まあ、申請を出せば仕事もできたんですね。
あ、なるほど。
うん、一時までは。ただ今ちょっとこの辺はルールが変わってしまったので、
はい、
まあ、人によっては普通に就労ビザというか、まあ、大きな枠の就労ビザみたいなものを申請しなければいけない人も、はい、まあ、いますし、まあ、あとはその就労ビザっていうふうに日本語では言いますけど、まあ、日本でも就労ビザって種類があると一緒で、はい、まあ、シンガポールでもそのあの仕事の種類であったりだとか、
はい、
まあ、あとは給与帯であったりだとかっていうことでいくつかカテゴリーは分かれていて、はい、まあ、そこでみんなそれぞれに合ったものを会社から、まあ、起動させてもらうというか出してもらうっていったところでやってる人が多いですね。
ああ、なるほど、そうだったんですね。なんかふと気になってしまって。
ね、でもみんな気になりますよね。やっぱりこう海外で仕事をする、うん、
はい、
生活をするっていった意味にどうやってそこにたどり着いたのかっていうのは結構よく聞かれますけど、うん、まあ、自分の場合は本当に現地採用でやっているので常にそこのビザの問題とかっていったところはやっぱりついてくることかなというふうに思いますね、
うん、そう、移住って先ほど自己紹介で言われてたので、あ、移住されたんだとふと思ってしまって、
そうですね、まあ、ね、はい、うん、なんで移住っていう表現を使っているかっていうと、やっぱりこうシンガポールっていうのは非常に、はい、まあ、アジアの中でも中心地なので、
はい、
いわゆるアジアのそのとしてのヘッドクォーターを置いている会社も非常に多いですし、はい、日本からやっぱり出向とか、まあ、出向というよりは、はい、まあ、ね、駐在員っていう形で、まあ、出張の、ね、長期的な出張っていう形で家族と来られる方もいるので、
はい、
そういう方たちはどっちかというと期限があったりするんですよね。3年間行ってください、はい、いわゆるアサインメントとして2年間行ってくださいとか、
はい、
まあ、そこが伸びる方もいたりとかいろいろあるんですけど、はい、そうなってくるとやっぱりそこは、
はい、
の方とはちょっと立場が違うので、
はい、
どっかの日本の会社に所属してこっちに派遣されたり来ているわけではなくて、あくまでもこっちに来ようとして来ていて、まあ、ローカルよりこっちで採用を受けているので、
はい、
まあ、そういった意味で言葉、まあ、言葉として特に日本語じゃなければ移住っていう表現を使ってるので、もしかしたらあれ移住だったんだって思われたかもしれないですね。
ああ、なるほど、そうですね。移住しますって宣言してされる方が思い切ってするイメージが勝手にあって、移住ってでもなんか
前回、まあ、そうですよね、そうですよね、日本でも地方移住とかね言いますもんね、
はい、
ま
あ、みんなで家族でっていうのがあったので、その前回あゆみさんにお話をお聞きしてその感じを受けなかったから、多分あ移住なんだって私もびっくりしてしまった節があるかなって。 思いましたね。
うん、確かに確かに、まあ、そこの経緯みたいなのはあんまり話してなかったので、まあ、なんかそこで行くと、うん、まあ、さっきも一番最初に子育てっていうところと、まあ、今回は言語っていうところのお話をするっていうところにも結構ひもづいてはくることで、
はい、
うちは、子供が上が今5歳で下が3歳、
はい、
で両方とも男の子なんですけど2人いて、
はい、
なのででうちは妻が香港なんですね。香港の人なので、一応国際結婚っていう枠組みであります、はい、っていうところと、まあ、あとは自分自身も海外の方で大学は行っていて、アメリカに行ったり、フランスに行ったりっていうところで、まあ、卒業して日本に帰ってきて、
はい、
いたところもあるので、まあ、どこかでやっぱり、特に子育てもすることを考えたときに、まあ、日本で生活をして、ただのになんかこう、そこの凝り固まった、なんですかね。固定観念とか、
はい、
まあ、文化的なところとかっていうのに収まってしまっては、まあ、もったいないよねって、まあ、かっこよく言ってしまえばそんな感じ、そういったところと、あとはやっぱり、はい、特に語学って言われるものは小さい時にやっぱり、はい、
うん、
与えられる影響っていうのは非常に大きいので、物心がつく前、いわゆるだから子供が、あ、もうなんとかくん、なんとかちゃんと一緒にいなきゃダメっていうところになるより前に移動をしてしまった方がいいかもねっていうのがあって、
はい、
でこっちに来たっていうのは本当に2019年の夏ぐらいの話になります、うん、だからちょうどコロナの直前ぐらい で、ね、コロナが2019年の12月ぐらいから徐々に出てきてたと思うので、はい、
うん、
はい、そこの半年ぐらい前ぐらいですかね。
なるほど。なんか前回もちらっとお話はされてましたけど、上の子か下の子はなんか英語と日本語がちょっと混ざってるみたいな、混ざった喋り方をするみたいな、うん、
しますしますします。やっぱり下の子がこっちに来た時にまだ1歳経ってないので、多分9ヶ月、10ヶ月ぐらいに来てるんですね。
はい、
なので、もう、いわゆる、まあ、日本の保育園もほぼ数ヶ月しか行かなかったですし、
はい、
だからこっちの保育園の方がもう長いし、こっちの生活の方が日本生活より長いっていうところにあるので、だからそこの、ね、学校も日本語、うん、日本の幼稚園とかそういうのではない、ローカルの普通の学校に行ってるので、
はい、
授業も英語と中国語なんですね。
あ、そうなんですね。あ、両方。
うん、こっちはそうですね。うん、そういった学校が基本結構多くて。
はい。
はい。なので、まあ、家で、やっぱりこう、自分が喋るの日本語、プラスだと、まあ、妻が喋る。日本語が唯一の日本語のインプットにはなるので、だからそうするとやっぱりこう人と関わる時間の中での日本語のインプットの割合が非常に少ないんですよね、
うん、
やっぱり学校に行ったら朝たちだって何ですかね、8時とか9時ぐらいから5時ぐらいまでじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱり10時間9時間ぐらいが英語か中国語なわけですよ、
はい、
で自分の話す日本語って朝は夜もね、多くても5時間もないでしょってなった時に、やっぱり圧倒的に日本語の方が少ないので、
はい
はい、まあ、でも最近日本語の語彙というか発話は増えてはきましたけど、はい、真似するのでこっちが言ってること、はい、だからそういった意味では意味を出さないことがすごく多いです。
というと、
だからただリピートしてるだけみたいな、
あ、言ってみた、
そう、だからだってそうそう、だから例えばこうおかえりって言ったらただいまって言うんです
よ。あ、はい、
でもおかえりって言うとおかえりって言ったりとか。
あ、なるほど、意味として捉えてないんですね。
そう、そうですね、だから音として捉えるから、だから、はい、面白いことにこう自分が言ってこうだよって言ってこう返ってくる言葉に日本語には聞こえるけど若干外国語にも聞こえるみたいな時もまだまだありますし。
なるほど、
そうですね、だから言葉としては日本語だけど、
はい、
コンテクストに合ってない、だからこう文脈に合ってないってこともよくやっぱりあるしって言ったところは、
はい、
はい、全然全然よくあります。
それはご家庭では奥さん含めて歩さんも日本語でずっと話しかけるってことなんですね。奥さんは中国語でとかっていうわけではないんですか。
の妻はできる限り、
はい、
いわゆる香港なんで広東語
です
ね、になって、ただ僕、はい、妻も普通に日本語ができるので、
はい、
結局僕が日本語で話すと、どこで伝えて日本語にもなるんで、まあどっちもどっちもって感じです、ね。でそこに、はい、一応住み込みのヘルパーさんもいるので、そういうフィリピンの方なんですけど、はい、なんかそこで の方がこっちに来て、はい、全員日本人の家庭で、
はい、
もう家庭では日本語っていう感じじゃちょっと違うんですよ、うちの場合は。
本当ですね。
はい、なのでどうしてもそこのこう、うん、パワーバランスっていうのは難しくて、
はい、
そうだから上の子でもまだ来た時には全然日本語しかできなかったですけど、
はい、
でもやっぱだんだんだんだん日本語の単語を忘れます。途中で英語になるんで、
使わないと抜けてっちゃう。
使わないとです。だから普通になんかあれなんだっけあれなんだっけみたいな、アンビュランスみたいな、
あ
そう、そういう単語単語が
もう英語に変わって、
うん、なったりとか、まあでも結構難しくて、うん、そこの英語の方が主で強いわけじゃないので、
はい、
だから英語でも日本語でも表現できないものっていうのがいっぱいあるんで、
あ確かに、
そう
言語、
うん、だからなんか、うん、あれなんだっけあれなんだっけとかっていうのがちょこちょこありますね、
はい、
まあ上の子は特に言いたいことも多いので表現したいこと、
喋りたい音
とか、下の子に比べると、そうですそうです、下の子に比べるとそこは苦労してるとかって気がします。
そうなんですね。なんか私の友人でもその国際結婚してる方たちが結構いて、
はいはい
はい、お子さんが生まれてその教育の仕方で結構迷って、うん、日本に住んでるんですけどお父さんがイギリス人で奥さんが日本人とかだと、
はい、
ワンペアレンツワンランゲージみたいな感じで絶対一人の親は一つの言語しか喋りませんみたいな感じで、でテレビとかは全部英語の番組を見せるみたいな感じにしてるらしいんですよ今。なんかそれは全然私客観的に見てどうかとかって分かんないんですけど、
はいはいはい、
そういうのは別に考えたりはされなかったんですか、教育の中でっていうか。
でも基本的には、
はい、
でも日本にいた時はもう少しそっちに近かったと思いますけどね。
あ
もう僕は日本語だけ、
はい、
でうちの妻は広東語ほぼ、
はい、
ではありましたね。でプラスしてうちに子供たちは英語できたわけじゃないので、
はい、
英語を使うっていうことは逆になかったんですね、我々は、
はい、
家庭の中ではその時は、
はい、
そうです。でもこっちに来てからやっぱりそこのバランスというか割合は全然、はい、そうしたいではあるんですけど、
はい、あ生活的に難しい、
多分、そこのお子さんとかの友達のお子さんとかも、
はい、
上に上がるにつれて難しくなると思います、
はい、
なぜかっていうと、
はい、
言葉が喋れちゃうんで、
はい、
それにつられるんですよね。
あ
そうだからこう、はい、やっぱり子供たちが英語で喋ってきたら英語で返しちゃうって全然ありますし、
あ分かると
、だからそれ日本語でそうそうそう分かっちゃうし、こっちも分かるしあっちも分かるし、
はい、
っていう。でその上に結構うちの子たちの場合はもう兄弟間での会話も英語の方が多いので、
うん、あそうなんですね、
だいぶ、はい、だからそうなってくるとだんだんだんだん英語の方がドミナントにはなっていって、
はい、
そう、まあ、だからでも、まあ、僕の友人のバイリンガルの子とかにも聞くとやっぱりその辺がストリクトに結構できてやってた人たちは、うん、
はい、
なんかちゃんとバイリンガルな人が多い気がしますけど、
あそうなん
ですか、感覚的なそこちゃんとこう分けてるっていうか、家だったらもう日本語とか、はい、
うん、
そういう感じですけど、ただ、はい、そうですね、でも両方が両親が別々だとなかなか難しいかなっていう気はします、うん、個人的に。でも日本両方親日本人で海外に住んでるっていうのもう少し違うのかなっていう気がします、
は
い、
あ
だってだから外では英語とか外では中国語、家では完全日本語みたいな分け方ができるので、
うん、そうですね、どうしても
だから家庭内で2つを混ぜるっていうのはなかなか混乱したりとか、
うん、大変ですよね、違う大変さがあるかもしれない、言われてみたら確かに、
うん、そうだからまあさっきも、
うん、
コーチさん言ってくれたみたいに、
はい、
結局どれが正解かは分からないっていうところが結構あって、
はい、
だからいろんな人の話を聞きながら、あそうなんだ、うん、こうなんだと思うんですけど、なかなかこうそれを自分たちのシチュエーションに合わせてこう実践化するっていうのは結構難しいですね。
やっ
なんかこう分けてやるっていうのは、
うん、
まあ、頭では結構思ってる方って多いと思うんですね、
うん、
こう自分は日本語でとかって思ってるんですけど、やっぱりこう、はい、全部生きてる上でそれだけをするわけじゃないんで、
うん、
でも仕事をするとか家事をするとか他のことをするっていう中で、はい、そこ気になるとなかなかこう難しいっていう人は多いんじゃないかなっていう気がします。
私友人でそのなんていうんだ、ダブルのお父さんが日本人でお母さんはフランス人みたいな方も何人かいて、ご兄弟で妹さんは日本だけどお姉さんはフランスに住んでるみたいな感じになると、やっぱり妹さんは日本に住んでるのに日本語喋る機会が多くて日本語が得意になるけども、 お姉さんはフランス語の方が得意 でお子さん生まれたりすると、まあ、いわゆるダブルの方なので両方の言葉日本語もフランス語も喋れるけれども、住んでる国がフランス語だから頑張って日本語、私は日本語で旦那さんがフランス語って言って分けて喋ろうとしても、子供に対して言う日本語って日本人だと絶対になんか使わない言葉をフランス語で言いたくなっちゃうみたいな
感じになっちゃってきて、
とかなんかマイギアとかなんて言うんだろう、ちょっと絶対日本語で言わない系の言葉、
完全に直訳しちゃうわけですよね、
はい、っていうのがやっぱりフランス語の方が表現しやすいからもう日本語を使わなくなって、その妹さんと甥っ子さんが喋るときはもう完全に日本語が通じなくなっちゃったみたいなことが起こっちゃう。
まあ、まあ、使う日本語は違いますからね、
うん、っていうのは何人かやっぱりいて、難しいんだなっていうのは感じますね、
う
ん、ずっと一つの言語喋り続けるっていうのも言われてみた
ら、ちょっとまた、シンガポールとかとフランスとかだとちょっと違いますけど、フランスぐらいなんて別に極端な話、日本人いないですからね。
あ、そんなにいないんですか
と思いますよ。だってシンガポールって歩けば日本人めっちゃいます。
ああ、
分かるんで、やっぱり、
うん、服装とか歩き方とか、
特に子供連れてベビーカーに行って、あれ日本のベビーカーだとか、あれ日本のママチャリだっていっぱいいるんで、
そうなんですね、
人口に対してというよりか、まあ、僕住んでる場所の関係はあるのかもしれないですけど、まあ会いますから、ね、
あ、
そこで言うと。
なるほど。
っていうのはまああるのでわかるんですけど、それが助けになってるかどうかっていうところはちょっとまた別のお話にはなるんですけど、まあでも、でそういう機会が少しでもあると、もしかしたら、まあ、フランスとか、まあ、パリでもどこでもですけど、まあ、パリだったらまだ日本人はいるのかな、比較的にっていう印象はまだ、あるんですけど、でもそれが少し郊外に行っちゃったら、まあ日本人と会う機会がどんどんないっていう。
確かに。
そうです。だからやっぱりこう、特にやっぱあれじゃないですかね、そこに行くと旦那さんとかがフランス人でも日本語に理解があるとまたちょっと違うかもしれないですよね、
もう少し。そうですね。
そこの部分だったりとか、まあでも家庭内で完結させるっていうのはなかなか難しいような気はしますね、そこで言うと。
そうですね、なんかお話聞いてたら、私の知ってる人たちがまだお子さんが小さいからやろうってなってできてる感じはしますけど、大きくなるとさすがに、話す量が増えると難しいかもしれないですね。
そうなんですよね、なかなかこう、なんですかね、多分2歳とか3歳ぐらいになってくると発話が始まるので、
はい、
その上にそこに自我が乗ってくるので、いわゆる好きと嫌いが出てくる、やりたいやりたくないが出てくるんで、だからそこでこう、ね、もしかしたら嫌いみたいになっちゃったら困っちゃったりとかするわけじゃないですか、どっちかの言語をね、そうなかなか大変だと思いますよ。うちも 本とか読んだりしても聞くときもあれば聞かないときもあれば、トピックによったりとかっていうのもあったりして、
その友達の甥っ子さんも多分またねっていう言葉が多分日本語だとは認識してないけれども、会話を終えるときの言葉っていう認識をしてるみたいで、そこだけは日本語を喋る、でも多分日本語だとは分かってないって言ってましたね。
あ、
そういう認識の
あ、でもそれもありますよね。なんか、感覚としてこう、言うみたいな。なんかの時に言うっていう。うん、
とか。で、その子自身も、やっぱダブルでお父さんお母さんが違う国籍だったんですけど、初めは多分別々だった。その一人の親に対して一つの言語を喋ってたんでしょうけど、やっぱり成長につれて混ざってきて、どれが日本語でどれがフランス語か分からなかったって言ってました、彼女自身、ちっちゃい頃。
ああ、
うん、教会が曖昧だったから、学校行ってしばらく勉強してもすごいそこの分け方を自分で作るのにいっぱいいっぱいだったっていうのは聞いたことありますね。
このレベルになってくるとまた違った難しさはありますよね。書きとか読みとかが入ってきたりとか、
そうですね、
スキルっていうものが入ってくるので、
うん、苦しいだろうなっていうのはあるでしょうね。
やっぱりそこの言語の差も激しいですからね、日本語とフランス語とか日本語と英語とっていうところで、ほぼ関連性がないじゃないですか。
はい、日本語
関連性とかだから、
うん、
文字的にも違うしっていう。
確かにそこはあるか、似たような言葉が一切ないですからね、フランス語だと。たまになんかありますけど、外来語的なものは日本語の中
に。そうですね、そうですね、まあ、結構ありますけど、でも、ね、例えば日本語と中国語だったら少し漢字がとか、
あ、ね、そうですね、
そういったのがなんか、まあもう少し先に気づくことはあるんでしょうけど、
うん、
なかなかタフな生活をしてるなと思いますけどね、裸から見ながらどういう頭の中をしてるんだろうと思いますけど、
うん、うん、そうですね、確かに。でもいろんな言葉を知ってるからこそ知れる世界っていうのもあるのは事実ですね。
そうですね、そこは
情報量とかね、
うん、まあそこ、うん、多分そこって、
うん、
年齢に問わずだとは思うので、小さい時から知ってる人はそれはそれでの得もあると思いますし、
うん、
我々みたいなね、うん、成人をしてから学んでもそこから気づきはあると思いますし、
うん、
まあ、感性っていうところでの違いが大きくあるような気はしますけどね。言語という、から分かる、
はい、
大人が分かる文化ってとかっていうのはどっちかっていうとなんか文明的なところが多いというか、例えば音楽とか映画とか芸術とか食事とかっていうところのなんか後付け的な要素が多い気はするんですけど、子どもの時の感覚っていうのはどっちかっていうとなんか旅行に初めて行って知らないものを見た時の感じみたいなを、
すごいフレッシ
ュ、もう感覚の域のものってなんじゃないかなっていう気はなんとなくしていて、
確かに、
だからそういったところでのインプットは結構面白いだろうなっていう、だからそれは、だから海外で生活するっていうのはそれに近いんじゃないかなっていう気はしていて、まあ、いろんな国籍とかいろんな人種の人と日々関わっていくっていうことであるとか、こうそういったのっていうのはなんか習って分かることじゃないじゃないですか。
肌で感じ
るんですよね。ね、教科書で、そうなんですよね。うん、だからこう、まあ自分も、まあ、18とか19とかっていう年齢ではありましたけど、そこでもある程度自我ができた後って海外に行ってもこう、思うことはすごくあってっていうところなんで、
はい、
その年齢のね、もう何分の1っていう年齢の2人が、はい、前の生活してるんで、だからそこをどういうふうに今後消化していってというか、
はい、
うん、なんかそこなりに何にどう変えていくのかっていうのを、うん、面白いなとは思いますけど、ただね、どうなのか全く分かんない。
そうですね、なんかもうこの言語では表現できるけど、うん、この言語ではできないみたいなものって言語間でいろいろあるじゃないですか。
なんかありますね、
その表現の幅をちっちゃい頃から養えるってなると、やっぱりセンスの面でも感性の面でも変わってくるでしょうね。
そうですね、なんかそこのニュアンスとか感じっていうのは、まあ、なんか逆に言うとそこでもどかしさを感じるとは思うんですよね、将来的にきっと。
そうですね、確かに、
なんか どっちだろうみたいな、多分今それ上の子がそのあれこれみたいになってるのがそれに近いとは思うんですけど、ただもっともっと多分枝葉の部分でいっぱい多分
どんどん
あっ
知識
て、英
が
語
増え
で
て
は
る。
こういう表現があって、フランス語ではこういうのがあって、で、日本語ではこういうのがあって、まあ、英語とフランス語だったら多少はこう互換性がある表現であったりとすると思うんですけど、逆にフランス語と日本語だったりなかったりとか、英語と日本語だったりなかったりとか、そうです。そういったところはまあ出るかもしれないですけど、でも、もう感性知ってて損はないだろうなと思いますし、なんかそういった感性っていうのも個性を作り出すなんかだと思うので、
そうですね。
結局、何ですかね。別に日本の教育が全部悪いとは思わないですし、シンガポールの教育が全部いいとも思わないんですけど、あんまり考えさせないことが多いなとは思っているので、まあ、自分もそうでしたし、
日本
1
の方
から
が。
こう10までやるっていうのが多い。だから正直ならシンガポールの教育もそうなんですよ。ぶっ
そうなん
ち
です
ゃけ
か。
たこと言うと。むしろ日本以上に厳しいですね。
そうなんです
もうですし、やっぱりテスト社会ですし、塾とか、みんなに行くっていうのは変わんないですね。そう、だからそういった意味では、シンガポールの方がもっとコンペティティブ、厳しいですし、で今だってね、レベル的には小、年中、幼稚園とか、
そうです
年
ね、
中
5
と
歳
かぐ
が。
らいのレベルですけど、ね、読み書きはしますし、
すごい早いですね。
書けますよ。で、中国語で、まあ、先生みたいなの書いて、真似して、とか、書きますし、中国も書きますし、英語も書きますし、
すご
やるんで、早いとは思いますよ、日本もね、多分、本の読み聞かせとかはやると思うんですけどね。
やってた
ただ、
気がしま
書
す
くって
ね。
なると、なかなか多分、皆さん、先生、家庭でやってるんじゃないかなと思ってて。
確かに。
まあ、全然、すごい小さい時からいろんなことができる子は多いでした。あと、習い事してる子も多いですね、ほんまにね。
そうなんです。どんな習い事してるんですか？ちなみにシンガポールだと。
でも、いっぱいありますよ、シンガポール
剣
に。
道とかあ
本当
るんで
に、
すか？柔道とか。
体を動かす系で言えば、水泳、やっぱり行った
スポーツ
し、
系。
サッカー、あとは結構、テコンドーとか、空手とか。
あるんですね、空手
うち
も。
の子は学校で合気道をやってたりとか、
マー
あ
シャ
と
ルアーツ。
は、そうだな。まあ、音楽系もありますよね。なんか、
ピアノとか。
ドラムとか、ピアノとか、そういうのもありますし、あと、でも、習い事のレベルで言ったら、ロッククライミングみたいなのもできるとこもあります
ロッ
し、
ククライミング。
こう、あるじゃないですか。ボルダリングっていうんですか。
登っ
あ
てい
れ
くやつ
と
ですよね。
か、あとは、何、そういう、レゴとか、エンジュなんですか、ちょっと、プログラミング、
今流行りの
そうです、そうです、本当に流行りのとか、あと体操教室みたいなのも日系のもありますし、
割と結構いろいろあるんですね。
でもないものがないですよ、習い事って、本当に、多分。
そろばんとか
みん
もある
な
んで
いっ
す
ぱ
か？
いいる理由。あ、
ク
そ
モン
ろ
と
ば
か。
んもあると思います、
あ、
多分。
あ
そろ
るん
ば
だ。
んかな。そろばんって呼ばれてるかどうかわかんないですけど、多
そっ
分ある
か。
と思う。そういった類のも。
イギリスとかだとクモンとかも教会に行って教わるみたいな聞きます
あ、
けど。
クモンこっちありますよ。
あるんですね。
あります、あり
本
ま
当に何
す。
でもあ
全
るん
然
であ す
り
ね。
ます。むしろクモンもすごい、有名ですね。
すごいな。
やっぱりこう、教育にお金をかけるというか、教育にはすごい熱心な人は多いです。
でも国が豊かであるのってやっぱそこが一番なのかもしれないですね。教育にどれだけ力を入れてるかっていうのは。
まあなんか、豊か、まあ確かに国全体的には豊かなんでしょうけど、格差が広いです。そこで言うと。
そうなんですか。
まあ数値的なところでは全然わかんないですけど、やっぱり、格差が広いと思います。
街を歩い
本当
てての
意味で。
感じたりはされるんですか？格差があるな、やっぱりみたいな。
いや、全然すると思いますね。なんかこう、まあ、それこそ変な話ですけど、日本の方が海外からシンガ、まあ、日本からシンガポールに来て、まあ、旅行しますってなった時に、まあ、住むところとかというかホテルとか、でそのあたりとかじゃあんまりですよ、わかんないと思うんですけど、でもシンガポールもこういろいろ地域というか、本当に行くところによってやっぱこういう人種の人が多いなと、あるわけですよ、やっぱりそういったところで。まあ、だから例えば僕はこの辺に住んでますっていうかっていうと、あ、いいところだねって言われたりとか、この辺に住んでますっていうと、こう、ああいうところがあるところだねとかっていうのはやっぱりあるわけですよ、イメージみたいな。
はい、
例えばオーストラリア系の人はこの辺に多かったりとか、日本人の駐在の方はこの辺に住んでるよねとか、なんかそういうのはやっぱあるわけですよ。
そうですね。
そう、だからそういうところに行けばやっぱりこう比較的、まあ、変な言い方ですけど民度は高い。
あ、
はい、だからこう 街並みを歩いててもそんなにこう、はい、なんだろうな、みんなしっかりとした、
うん、服装とか
格好というよりかはこう、うん、なんですかね、
生き方
ちゃんとこう、
はい、
着てるっていうところはあるんですけど、でも行けば行く場所に行けば地域とかによっては、
はい、
やっぱりその物価も安いですし、
あ、
例えばすごい子だくさんの人、
民族的になのか文化的になのか、
そうそうそうそう、でも、うん、多いですよ、やっぱりこう民族というか、いや、ただ本当に5人とか、ね、子供がいてとかっていう、だから逆にどうやって生活してるんだろうって思う人もいっぱいいます、僕からすると。
へ、
でもちろん政府からお金とかも出たりとかあるんだろうけれども、それで車持ってるとか、え、どうしてみたいな人とかもいっぱいいて、
はい、
はい、まあ、なんで国として全体としてはすごく豊かな国だと思いますし、教育の水準も高いですけど、ただそこに全員がついていけるか、全員がそういうふうに受けられるかっていうと、それは全く違うっていう、うん、まあでもそれは日本でも一緒じゃないですか。日本だって義務教育とかがあって中学まで行けますと、うん、で公立高校とかに行ければ、ね、そこも比較的安く入れますって言っても、そこも入れるかどうかは分からないし、
うん、
まず大学に行けるかどうかも分からないし、
はい、
っていうのもあるのと同じで、そのあたりはまあ一緒かなと思いますけど、ただ日本人的な感覚で生活をしてて、格差はこっちの方が広いなっていう気がします
。あ、うん、まあ、なんかもう言ってしまうと、日本って本当日本人しかほとんどいないので、
そうですね、そうですね、
見えにくい部分とかもたくさんあるだろうなとはありますね。シンガポールだと4つぐらい民族が、
シンガポールだと一番多いのは多分中華系で、その次はマレーかな、マレーとかインド系がいて、
はい、
でその後にまあ他に外国人がっていう感じで、700万人ぐらいいないかなぐらいの人口ですかね。
でも結構いますよね、なんかそれを聞くと。
いますよ、います。まあでも東京都の半分ぐらいだったかな、ざっくり。多分東京23区ぐらいなんですよ、シンガポールの人は。
あ、
淡路島と同じです、シンガポール。
意外と大きいですね。
ああ、そういう印象受けます。
はい、
おお、そこそこそこそこそこ、
ちょうど、
まあ、でも確かにですね、
私がもうこの週末徳島に行ってて、もうバスで行ったんで、
はいはい、
淡路島通ったんですよ、うん、淡路島って意外と大きいなって通った時に思ったんで、
まあ、そうですね、多分はたからシンガポール見ても端から端まではもちろん見えないですね。
そうですよね、
大きい、だから多分そういう印象ですよね、きっとね、
はい、なるほど。でもそれでもなんか成長してる国っていう印象がやっぱりまだあるので、その大きさの国でも、だからやっぱりすごい教育とか豊かさっていうのは印象が大きいのかもしれないですね。私だけなのかな、それは。
そうですね、
うん、
豊か、まあ、でも生活のしやすさとかいろんな便利さとかっていうところでは、
うん、
まあそうかなと思いますね。まあ普通に何ですか、バスも行き届けますし、ある程度電車もあるし、
うん、
でまあいわゆるライドサービスみたいな、日本だっていうウーバーみたいな、種類のもいっぱいあるので、
はい、
種類乗れば全然 島内どこでも、1時間あったらどこでも行けますね。そこで言えば。車に乗ってしまえば。
じゃあ全然、なんかもう他の国に行くのも、私もシンガポール行った時マレーシアにバスとかで行ったので、旅行とかもしやす
そう
そうですも
で
んね。
すね。ジョホールバルとかだったらバス
ああ、
で
そうですね。
2、3時間ぐらいですかね、多分ね。
全然近い。
ボーダーの手続きさえうまくいけば、すごく早
そっ
く行
か、
けますね。
ボーダーはありますよね。EU じゃないですもんね。
そうですね、一応パスポート出したり、並
しないとい
ぶ
け
の
ない。
で。まあでも、豊かでは、ありますけど、でもやっぱりその分、やっぱさっきも話した、なんですかね、まあ、教育熱心がゆえの、逆にその子供が受けるストレスも高い気がします。日本以上に。
そうなんですか。それはどこでどう感じるんですか。なんか無理させてるなーみたいな思ったり。
そう。っていう、なんか、やっぱり、こっちに来て面白いなと思ったのは、子供がすげえ夜遅くまで遊ぶんですよ。平気で7時とか8時とかまで遊んでるんですね。
そうなんですね。確かにそれは
そう。
すごい。
で、なんか元気に遊んでるなぐらいだったらいいんですけど、なんかもうクレイジーに叫んでる子がいるんですね。なんか別にあれですよ。病的にとかではないですよ。なんかこう、楽
感
しい
触
んだろう
的
け
に。
ど、すごいストレス溜まってるんだろうなみたいなのが多いんですよね。
ああ、なるほど。なんかそれを聞くと。
で、なんかやっぱりこう、小学校とか、ローカルの学校とかも結構宿題は結構ガッツリやるみたいで大変だった。その間にみんな遊んでるのどういうことだと思いながら思うんですけど、まあ、宿題終わって嬉しいからそれで遊んでるのかとか、まあ、だからそっち側のストレスとかも結構あるのかなっていうのは傍からと見てて、全然あれですよ、学術的にストレスとしてもどれぐらいのパーセンテージでというっていうことではなくて、こう見ててこう、あ、なんか大変そうだなって思
確か
う
に。
ので、やっぱりそういった、ね、教育水準が高いっていうことは、そこの
無
期待
理、
値も高かったりとか、そうな
そう
ん
です
ですよね。
よね。なん
無
か、
理をさせたり、まあ、無理じゃないって思ってる子たちもいるかもしれないですけど、
親の期待に
た
応え
だ、
たいとかね、あるでしょう
そう
し。
いったところのなんかはあるのかなって気がしますね。
アジアあるあるなんですかね。割とやっぱ日本はそんなですけど、中国、韓国とかは試験と
そうですね、
か
韓
は、
国もそうですね、香港も結構
ああ、そっか、そう
が、もう
で
学校水準は高いです
す
ね。
ね。割と、
まあ、でも確かにアジアはそうですね。どうなんだろうな、他タイとかベトナムとかあんま聞いたことないですけど
基本
ね。
もないで
です も韓国は
ね。
完全に米を勉強文化です
もう
から
そ
ね。
れは感じますね。中国なんて高校生恋愛禁止ですからね。そこは、
意味わかんないです。どういうことなんだろう。
なんかだからこそ中国の方の中で日本の、学園ものがすごい人気になるらしいですね。なんかこれは夢じゃないかみたいな、本当に日本の高校はあるのかみたいなことはよく聞かれます。制服も可愛いし、みんなキラキラして恋をしていいなみたいな。
まあ、確かにね。花より男子の実写版があんだけ受けになったからね。
本当ですね。
中国語版、台湾版でしたっけ、ああいうのもね、受けたりとかしてましたからね。
それ受けますよ
確
ね。
かにファンタジー系ね。
そうですね。ちょっと身近なファンタジーというか、ちょっとリアルなファンタジーみたいなところはあるのかもしれない。
本当にこんなことあるの？みたいな。
よく聞かれます、それは。本当？っていうのは。
まあ、そのストレスの反動なのか、どうなのかっていう。
なんかそれを聞いてちょっと複雑な気持ちになったことがあって、そのアジアだとみんなが頑張るじゃないですか。だからこそ狭き門っていうのが納得がいくとは思うんですけど、ヨーロッパとかアメリカとか、そこの大学を受けるっていう人たちもいっぱいいて、なんか本当かどうかわからないですけど、アメリカの大学とかは もう相対的に見たらアジアの学生は優秀だから、でもそしたら上位がアジアの学生だけになっちゃうから、それはあんまり良くないっていうので、なんとかその落としてるっていう、その変えてる、アジアの学生とそのヨーロッパ系の学生でそのなんていうか最低点数を上げてる、下げたりしてるっていうのはちらっと聞いたことがあって、なんかそれを聞くとすごく嫌だなって直感的に私は思ってしまったんですけど、しょうがないとしてもなんか全然平等じゃないというか、それを差別と呼ぶかは多分また違う話だと思うんですけど。
どうなんでしょうね、全然考えたことないな、まあでもやっててもおかしくなさそう。
学校の雰囲気見ててアジア人めっちゃ多いなとかっては多分ならないので、イギリスの大学はアジア人めっちゃ多いですけど、
なんだろうな。あ、まだどこまで思ってアジア人と定義するかにもよります
よね。確かに、そうです
ね。だって、アメリカだって数十パーぐらいはアジア系じゃないですか。
そうですね。
だからセカンドジェネレーションから、まあだからファーストはね、下手したらアメリカ国籍じゃなくて、ね、いわゆるグリーンカードかもしれないですけど、っていうふうに考えたら、外国籍としてのアジア人の枠なのか、でも人種っていう枠なのか、みたいな。
確かに難しいですね、そう言われると。
だから、ね、アメリカで生まれている日系アメリカ人だってアジア人じゃないですか。
確かに。確かにそうですね。でもなんかそういう問題が出てきてしまうと、余計にアジア人だからってくくられて落とされるっていうのは納得がいかないですよね。
難しいところですけどね。まあなんか変な言い方すると、でもそれは自国じゃないからしょうがないよねってい
う
ところはでもあって、なんかでもシンガポールとかもあれですよ、なんかこう今公営住宅みたいなとこ住んでるんですけど、
はい、
人種の割合とか決まってるんですよ。
え、そうなんですか？
外国人の割合とか。そうそうそう。そうだから空きがあっても、
はい、
その、何人ですかとか、なんかこう、はい、外国籍ですかとか、例えば PR ですかとか、
はい、
市民ですかとかで違うんですよ、入れば入るとか。
あ、そうなんですね。
そう、そういうの決まってるんですよね。
あ、でも
だからそれをクオータとかって言ったりするから、だから、ね、はい、今の話聞いて、その話もあるだろうなと思うし、
なんか日本でも全然ジャンルは違うんですけど、旅館とか本当に昔ながらの宿とかだと何パーセント、 2% ぐらいしか外国人のお客さんを受け入れないっていうのが決まってたりします。 10% だけとか決まってますね。確かに、まあ、そういうものなのかもしれない。ま
ね、あのまあ人種っていう枠組みとは別ですけど、飲食店とかそういうとこって一元さんお断りってするんですか？
あ、ありますね。
うん、それもある程度セグリゲーションっていうか、いわゆる分別っていう枠組みでやってて、だから右からの考え方からすると資金を下げてしまって誰でもよしにすると、変な輩が入ってくるかもしれない。
確かに変わ
っちゃいますね。っていうところの審査の一環としての一元様お断りっていう枠組み、なんかさっきのね、アメリカの大学だとまたちょっと違うんでしょうけど、何を達成したいかによってそこの役割が変わってくるのかなってありますね。
ああ、なるほど。そうですね。
シンガポールのそのなんかこう、民衆、人種のクオータみたいな、
はい、
あの割り付けがある、本当かどうかわかんないですけど、
はい、
なんか一定の人種が集まりすぎると、
はい、
結託して、ストライキみたいなのを起こすかもしれないからじゃないかっていう気がかかります。
なるほど。
はい、そういったのは日本ではない不思議な感覚だと思います。やっぱり複数あの民族数、人種がいるとそういった感覚っていうのはもしかしたらあるんですね。
確かに。
でも逆に言うとあれですよ、あのフランスなんか聞いてみた方がいいと思いますよ。 面白いじゃないですか。フランスってだって例えば、
うん、ありそう、
あの白人がいて、うん、黒人がいて、うん、その次アラブ系がいるんですか、うん、
いますね。
で東ドイツに行ったら今度はドイツ系っていうのがいたりとか、
はい、
北に行ったらねベルギー系とかいろいろあるわけですか、イギリス系とか、
うん、
でそういうので、ね、なんかあるんですかね、大学に行って
なんかさらっと聞いて
みて、開けてみたら僕ある気がしますよね、フランスとか、
うん、イギリスもね言ってないですけどありますもんね、就活とかしてたらなんか感じる節はある、
外国人の割合とかですか、
はい、うん、まあ当たり前っちゃ当たり前なんでしょうけど、なんか自分の国の人間差し置いて入れるメリットってとかってなると、まあまあまあまあまあってなっちゃうから、
まあだからやっぱそれでいつもまた分かりやすいのは、結局シンガポールなんかも最近は外国人がビザを取るのがすごい大変になってるんで、
あ、増えてきましたね、うん、そういう国も、
そう、まあだから分かりやすい、結局国民が仕事に仕事につけないのにっていう、
うん、でももう最もですからね、その意見は、うん、確かに、
まあ、だから
難しいのかなってなりますけど、労働力の問題とかになると、
それは思います、やっぱり、うん、何を達成したいかによると思うんですよね、結局、
うん、そうです
ね、それが足りてないからっていうところで言えるっていう、うん、まあね、研修生制度とかもそうですからね、農業とかね、 あとはそのナースとか、まあ、いわゆる看護師とかの仕事とか、
うん、
あったじゃないですか、一時増えてる、
多い、イギリスとかはやっぱインドの人多いですし、
あとは、うん、老人ホームとかね、
うん、
うん、
確かに、なんかもうそれってその国だからみたいな問題ではないかもしれないですね、紐解いてみると、起こる、
うん、でどこでも起こり得ると思いますけど、うん、多分この思考によってそのセクターが変わってくるんじゃないですかね、
うん、
結局だから現地の人、いわゆる日本であれば日本の人、日本の若者がつきたくないような、
うん、はい、
職種っていうところが一番手薄になってくるじゃないですか、はい、農業とか、
うん、
あとはその老人ホームとか、
介護の方ですね、
あとはまああんまり日本ではないですけど、例えば清掃系とか、
うん、
あと土木系とか、だからシンガポールで言うとやっぱり土木系とかですし、
はい、
あとヘルパーさんとか、っていうのがやっぱり一番外国人労働者が多いわけですよね。
なるほど。
なった時に、だからやっぱり、はい、あのそこの頼るところっていうのは国によって若干は違ってくるんじゃないですかね。
そうですね、フランス、イギリスってやっぱタクシーとかだったりはもう
多いですね、
うん、移民の方が多いイメージ、
まあ、逆に言ったら結局日本でもそうですけど、まあ、相手でもあなたたちやらないでしょっていうところはきっと、うん、
そうですね、選びますしね、
そう、
うん、
でも選べてあったとしても無職を選ぶ人も結構、
うん、間違いないですね、そこは。
そう、だからそこの問題っていうのが多分、まあ、あるんでしょうけど、あの国で、ね、そうですね、まあ、だから、うん、まあ、複数、なんか多民種国家というか、
うん、
民族がいっぱいいると、シンガポールなんかもそうですけど、こう、ふば、あーっていう、こう、違った世界を見る、それはもう本当に言語に限らんっていうところになります、
ね、文化も混ざり、そのいろんな国とか人種の方とか文化が混ざってるっていうのがもう日本人からしたら異文化、最大の異文化じゃないかなっては思いますね、
確かに。
ラマダンとか普通に存在する、その隣、隣人がもしかしたらラマダンをしてるかもしれないとか、もうフランスとかイギリス
に
い
たら、うん、あれ、まさに、ね、
旧正月をお祝いするとか、なんか、うん、
やっぱり、年中その宗教系のお休みは祝日なので、
はい、全部祝日なんですか、まあ、
祝日お休みですね、だからこの間、つい、うん、この間11月4日、
はい、
なんか日本だと文化の日の次の日は、
はい、
であのインド系の光のお祭りとかって言われてるのか、いわゆるディパバリとかディワリって呼ばれる、 のお祭りでお休みだったりとか、はいはい、そうですね、だからそれこそラマランのお休みとか、あ、まあ、だからちょこちょこあるお休みは大体そういう宗教系な、
あ、お休み、
まあ、もちろんだからね、チャイニーズニューイヤーというか、ルーマニューイヤーもありますし、うん、
なんか国によってお正月が違うっていうのも私すごい新鮮で、まあなんか日本だとね、その中国の旧正月お休み、あの旧正月っていうのに割とみんな知ってたりしますけど、ネパールとかもお正月が違ったりとか
する
らしくて、うん、全然中国と違う日に今日正月だからって言ってもみんなで集まってお鍋したり、お鍋はしないけど、なんかカレー食べたりしてたので、
まあご飯食べたりで、確かにそうですよね、うん、そういったなんかこう暦というか、
はい、
宗教で
も違うんで、うん、宗教で違うっていう、そこはなんか そういう異文化に聞き耳を立てるって言い方が正しいかわからないですけど、寛容に受け入れる姿勢もまだなんか整ってないというか、日本だとこれは英語ができるできないは多分関係ないんでしょうけど、メディアが作るイメージがちょっとよろしくなかったせいなのかなとか、なんか最近思ったりはしますね。
メディア、まあ、メディアもあるでしょうけど、一番シンプルで日本人の国民性じゃないですか。
あ、国民性ですか。
まあ、だって日本人が海外旅行に行き始めてやっと10年ぐらいじゃないですか。
ああ、そんな最近ですか。
じゃないです。だって日本人が、ね、海外に出始めたのって、いわゆる HIS がオフテーズでなんとかでって言ったのって、この15年とかぐらいだと思うんですよね。
あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。
うん、僕はその印象でありますけどね。だって僕が初めて海外に行くって言ったのが15、17ぐらいなんで、
はい、
それがだから20年ぐらい前ですよ。
あ、
でその時でもまだ行ったっていう人って周りにいなかったですからね、海外でも。
あ、そっか。
そう、そうなんですよ。だからそう考えた時に、はい、その20年、15年っていうのが長いか短いかっていう考え方があると思うんです。ってなった時に、そもそも日本人は未知との遭遇しないんですよ。
そうですね、確かに。
だから自分が知らないものは食べない、
うん、
自分が知らないところに行かないって言ってた人たちのところに対して
、はい、
あなたのそれが急に外国人が来ましたって言われた時に、それを受け入れられないんですよ、
う
ん、
そうですね、もうごもっともです、
うん、
はい、
うん、だって非日常がそこにあるので。
そうですよね。
そう、まあでもそこがちょっとだんだん変わってきて、外国人の人もね、に触れ合う機会が増えたりとか、SNS とか、まあメディアとかっていうところが増えてきたりとか、あと
は
自分が海外に行くっていうことで海外に興味を持ったりとかっていう人も増えてくるので、まあそういった意味ではもう少し寛容な、受け入れたいなって思ってる人が増えるんじゃないかなとは。
確かに。
思う。んですけどね。まあ、だからそのさっきの制度っていうところでいくと、やっぱり大きいところが動くわけじゃないですか。
はい、
国会であるとか、政府機関が動くとかってなってくると、やっぱりそこであのギャップは大きいのかなって気がしますけど、彼らが考えているところと、やっぱり現場レベルが全然違ったりとか。
私の周りが割と海外勢が多かったがゆえに、私も感覚的に抜け落ちてたかもしれないですけど、日本のパスポートを持ってる割合ってめちゃくちゃ低いんですよね。2割とか3割なんですよ、確か。
あ、
だからそれだけ、いや海外行ったことないですみたいな人って思いのほか多いんだろうなって今ふと、うん、私も一回このポッドキャストをやってる時に、その聞いてくれてる方の感想の中で、
うん、
いや正直海外行ったことないんで、その海外の人の話を聞くのは怖いんで聞かないですって言って、そのエンターテインメント業界の人のエピソードしか聞かないみたいな人も一人二人感想いただいたことがあって。
あ、でもそれはそうなりますよね、うん、
知らないってなるともう何言ってるかすらよくわからないんでしょうね多分、
うん、だって多分はたから見たら僕らの方が異物ですからね、変な言い方ですけど、あの、
はい、
異なるものという意味では、だって海外に行ったことがあって、うん、海外で勉強なりしたことがあって、はい、複数年にいたことがある日本人の方が少ないじゃないですか、はい、
そうですね、言われてみたら
私、そう、だから、
そうか、
そう、だからさっきのリスナーの方の意見っていうのは、うん、
はい、
良くも悪くも日本のマジョリティの意見なんだと思う。そう、たまたま我々って、
はい、
そのバックグラウンド的に、はい、学生時代の友人がとか、
はい、
海外旅行に行った時にとか、
はい、
あと他の時によってはワーホリをしててとかっていう人が周りにいるから、感覚的に、
はい、
こう普通に喋っちゃうんですよね、こういった言語の話とか。
そうですね、
だから僕もその話を聞いてふと思うのが、
はい、
今まあバーッと僕いろんなことしゃべりましたけど、はい、分かんないでしょ、 99% 分かんないだろうなと思いましたね。
そうですね、多分何言ってんだこいつらぐらいの距離感なんでしょうね。
そう、そ
う、
うん、だからこう結構僕ももちろん分かると思ってるんでカタカナ語で英語を使っちゃうんですけど、うん、本来それも通じないんですよ。だから例えばセグリゲーションとか、
あ、
そっか、バイアスとか、
はい、何にも違和感持ってなかったな、
何のこっちゃやっていうふうに思う人は多分思ってて、これが YouTuber だったら、はい、YouTube でテロップ出さなきゃいけない、はい、
あ、そっか、
セグリゲーションイコールこれみたいなな
んか米印とかで注釈つけなきゃいけないレベルの、
そういう、
そう
ですね、だからそのリスナーさんの言ってること、ああ納得って思って、全然悪い意味じゃないですよ、悪い意味全然ないですけど、うん、あ、だから逆にあそのエンタメ系の方に行くっていうのか、ああ、
うん、
なんかそういった意味でいろんなニーズをカバーしてるポッドキャストっていうことで、
なんか良かったなと思って、その2つの柱持っててと思って、
ああ、
なんか割と極端ですね、うん、どっちかしか聞かないみたいな人は割といますね、聞いてたら。
おー、でも聞いてくださる方ね、その意見としてはすごい貴重だと思いますよね、
うん、ありがたいなって素直に言っていただけるのは嬉しいですね、
うん、確かに。だから逆に言うと僕はエンタメ業界のポッドキャスト聞かせてもらっても分かんないことばっかりなんだろうなっていう
ふ
う
に思
うね、きっとね。
そう、私も自覚があるとか、もうそこにいたので何が専門用語で何が、うん、噛み砕かなければいけない用語なのかって多分もう感覚として抜け落ちて
るから、
身内ネタみたいになってしまってんだろうなっていう恐怖はちょっとあって。
確かにね、確かにね、うん、いやでもそう思うとなんかこう、まあ、SNS の発信とかと多分一緒で、
はい、
誰に何を伝えたいのか、
はい、そこをはっきりさせないとブレちゃうんでしょうね。
うん、でも難しいんですけどね、だからいわゆる、リスナーさんのペルソナ作りとして、
はい、
で例えばこう今こうやって言語の話とか、まあ、教育の話とかってしてますけど、
はい、
じゃあまたは誰なんだろうってね、なった時に、うん、まあまあおそらくシンプルに分かるのは小さい子で英語教育とかに興味があるお父さんお母さんとかだったりだとか、うん、それこそ海外に行ったことがある、海外に行きたいと思っている方々、
はい、
海外旅行したいなとか、ワーホリしたいなみたいな方なんだなと思いますけど、
うん、
ね、まあ、あれですよ、多分逆にあの、まあ、将来的には、
はい、
あれじゃないですか、あの、まあ、どっかの、まあ、IG とかでも何でも SNS で質問を集めてもいいかもしれないですね、カテゴリーごとにこんなことを聞いてみたいんですけど、ね、誰にとかではなくて、
はい、
毎回例えばあのこの系の方には聞いてる質問が3つあって、
はい、
それからじゃあ行きますねみたいな、そうするとそこの回答が集まってくるんですか。
確かに、
みんなもしかしたらなんか統一性を作るっていう意味では面白いかもしれないですね、
うん、
はい、
そうですね、そう
やって僕なんかも完全にこう言語とか文化とかなんとかっていうとこう幅が広くなっちゃうので、
うん、でも私も今幅が広くなってます。なんか聞きたいことを聞きたい人に聞くみたいな感じになってるんで今完全に、
うん、もとも それが一番大事だとは思いますけどね。
楽しくないと続かないので
。本でも書いていいじゃないですか。まとめで。
ああ難しい。うん、
でもなんかもしかするとオムニバスの映画作っちゃうと
かね。オムニバスの映画ですか。
わかんないですけど、ワンチャンまあ、ラブアクチュアリー的な感じの、
こう、やつ集めの、
はい、まあ、そこまでうまくできると結構かっこいい。僕はラブアクチュアリーとか好きなんで、あれなんですけど、いや、あるじゃないですか、ね、本当に5分ぐらいの映画みたいなのを10本ぐらいつなげて1本にしてるみたいな、はい、例えばなんか、こうフランスに来た男みたいな、はい、あったりとか、
うん、
でもあるじゃないですか、そういった、ね、
うん、皆さんやっぱり物語持ってるなってやっぱ聞いてて思うんで、その人の歴史をなんかここで聞かせてもらってるみたいな、なんかそれが道、まあ、学生さんとか、まあ、なんか根本のテーマはその映画業界にしても海外で仕事したいにしても何でもいいんですけど、将来どうしようって迷ってる学生さんに結構相談を受けることがツイッターですごく多かったので、もうめんどくさいんでこれ聞いてくださいって投げれる何かを作りたかったんですよ。そしたらなんか思いのほか続いてしまって、今これ多分トータルだと130回目、130人目とかなんですよ実は。はい、方言シリーズもやったんで、
僕130分の2に担当したんですね。
そうです。ありがとうございます。
いやいやいや、すっごいっすね、130回。
そう、2月から始めて、なんだかんだ。
でも、1年経ってなくて130ってやばくないですか？
初めの3ヶ月、毎日更新だったんですよ、暇すぎて。
YouTuber の毎日投稿と一緒なんですか？
そうなんです、暇だからやるんですよ、あの人たちはって思いました、私、やってて。
ああ、ネタもないし、ネタ作りで。はい、毎日やっても毎日やるにしたって、
はい、
お話しして1回2時間とかね。
そうですね、割と。なんで1日7人とかお話聞くときは聞いてましたね、その時は。でもそれで1週間分とかで、
あ、もうそうですよね。やってることが YouTuber。
でももうさすがに大阪戻ってきてもバッタバタってきつかったので、234は毎日したけど、5月からは水曜と土曜日の週2回に変えました。
でもそれでも
1
本ずつじゃないですか、はい、1本やって。
そうですね、週1とかで撮って、週末に何人か聞いてみたいな、うん、感じでした。さすがに、うん、でもやっぱ楽しい、まあ、ほとんどが私の知ってる方だからこそ話が聞けるっていうのがやっぱ根本にあって、
ああ
、うん、初めましてはやっぱ私もドキドキしちゃうからなんですけど、
あ、やっぱまあそうですね、初めましてなかなかね、
うん、何をどういう角度で聞けばいいのかはやっぱ分からないじゃないですか、初めましてだと。
確かに、ね、いや、すごいわ、130か。
やっちゃいましたね、うん、気づくと。
どこまで行くのか、
そ、何を目指してるんだろうって最近すごい思い始めてきてはいるんですけど、
もうでもそうやってね、リスナーさんから、うん、ね、投稿みたいなのがあるんですか、なんかそのリプライみたいなのがあるんですか。
いや、ないんですけど、それこそツイッターとかインスタグラムでメッセージが送られてくるんですよ。
あ、DM で、あ、はい、わざわざくれるんですね。
わざわざいただきますね。
いや、いいじゃないですか、うん、僕なんか多分 DM とか来ないですよ。
あら、来ないんですか。
何も大して発信しない。
なんかシンガポールのこういう景色撮ってきてくださいみたいなコメントとか来ないんですか。
ないですね。
はい、
何も僕は好きに撮ってるんだけど。
でもなんかやっぱ楽しいですね、知らないわけじゃないですけど、まだ自分のいない国の景色が見れるって割と
面白いですよね、インスタグラムはね。
難しいですけどね、
まあ、そ もうなんか
全然更新してない私、
まあ、
私
でもストーリーめっちゃ上げてるじゃないですか。
気軽
いつもあのフランス語版の見てますよ、
はい、あ TikTok のやつですか。
TikTok のやつとか、そうそう、テーマ祭りとか、ーテーマ夜とか、あの日本語と、ね、
すごい楽なんですよ。楽なのしかやらなくなってきてしまって本当に良くない。
やっていいじゃないですか。そういうネタがあっていい。
あれは私の勉強にもなるので、ちょっとジャスミンには頑張ってもらって。
あれいいと思います。いいと思います。面白い。
もう全然英語の話が全然できてないんですけど。シンガポールの
英語ですか。
はい、ざっくり
なん
か聞ければいいかな。
シンガポールの英語ですね。
はい。
表現が難しいな。
シングリッシュっていうのは
シングリッシュですね。
よく聞きますけど、私が実際シンガポールの方とお話、はい、まあ、実際お客さんとかでもいらっしゃるので喋ると本当にわからないんですよ、
うん、
なんかテンポイントネーションなんですかね、強弱が独特とか慣れてないから、
うん、ですね、
認識ができないっていう。
まあ、なんかシンガポールの人でも、
はい、
結構喋り方っていうのはその多分教育のレベルだったりだとか、どこでどう勉強したのかっていうのは若干出る、
はい、
かなと思ってて、民族に
もよるかもしれないですね。
ただそのいわゆるイメージしてるシングリッシュっていうのは、はい、旗から聞いてもそれ中国語だねっていうのが多分
そういう音なんですかね。
あの遅いから多分イントネーションとかそういう感じとか、あとは、はい、あの言葉の並べ方とか、
はい、
単語の使い方とかが中国語じゃないみたいなのがある。うちの子供はそれです。
あ、そうなんですか。じゃあもうシングリッシュを喋るっていう感じなんですね、
はい、みたいな感じの時もありますし、あとは、はい、あの語尾をちゃんと発音しなかったですね。
語尾
短期っていうか何でも短くしたいんですよ。なんだろうな、いい表現なんかあるかな。
なんかオーストラリアの英語とかもなんか全部省略していく感じって聞くんですけど、それと近いんですか。
オーストラリアの英語きっとまたちょっと違うんですけど、うん、なんだろうな、こう語尾を発音しないのでなんか短くしてるっていう。
なインスタグラムをインスタっていうようなもんですよね、きっと。語尾を発音しないとなると、
あ、それでいくと、
はい、
なんだろうな、そう、指ドアスですね。いい表現がなんか、あ、語尾表現と、まあ、あと単語的にもあの主語を使わないっていうのも多いですね。
愛を言わないとか You を言わないとかっていうレベルなん
ですか。そうだ、例えば何ですかね、こうなんかできますかとか、なんかしてくれますかとかっていうお願いすると、
はい、
でだったら Yes, sure とか Of course とか言うじゃないですか、
はい、
例えばね、はい、英語だったら、
はい、
だけどこっちの人は Can
あーでも慣れてないとわからないだろうな。
そうそう、なんかケンケンってケンって、何ケンってじゃ、ケンケンっていう風に言って、
あ、それ絶対愛いるやつ。
そう、愛もいるし動詞もいるしみたいな、
うん、
やつなんです。でもまあそれでもう、あとはそれでできるって言ったのにできないケースもあるんです、
うん、それは、
まあ、そういうクオリティもあったりとか、うん、
はい、
あとは日本に already を使いまくります
。あ、そうなんですか。
そう、それもさ、語尾に使うんですよ、なんか。なんか、I did it already とか。
なんか、
リズム also、also、also とか、also。そうそうそう。me also とか、なんか、うちの子供が言ってる。me ちょいじゃないですか、普通。
はい、
me also とか。
違うんです。
言ったりとか。
面白い。
まあ、あとはイントネーションも、うん、違うさっき言ってたじゃないですか、
はい、
だからちょっとな影響を受けたりしますね。
ああ、つられちゃう。
そう、つられちゃったりとかして、ね、だからそうやってこう単語をなんか文章をギュッとしたりとか、あと飛ばしたりとか、
あ、
順番が違ったりとか、
はい、
その辺は結構中国の影響とかがあったりとか、
文法的な影響の受け方、
うん、もありますし、だからそのさっき聞いてた音の部分も、
はい、
多分、
は
い、中国語みたいな影響はあると思いますけど、
はい、
もちろん中華系の人であればね、
はい、
インド系とかマレー系とかっていうとまだちょっと違うんでしょうけど、
うん、つまり、つまりでなんかまとめられるか全然わからないんですけど、中国語を理解してたらシングリッシュも怖くないみたいなことなんですかね。また違う。
あ、
なんかフランス語わかるとフランス人の喋る英語もどんなに訛ってても大体はなんか癖が理解できてるから理解できたりするじゃないですか。その感覚なんですかね。
あれですよね。
そう、H 言ってないなとか。
そうです、
そうです。H
言ってないなとか。文法をそうしちゃってるとかですね。
はい。それ、なんかフランス語の感覚で英語喋ってるでしょ、みたいな。でも分かるけどっていう、あの感じ。
はい。はいはいはいはいはい。あ、でも、僕は中国語分かんないんですけど、中国語分かったら、もう少し、はい、ああ、なんでそうなるのっていうのも分かるかもしれないですね。そこで言うと。
なるほど。言葉って難しい。
イントネーションとかもあるし、あと表現で全然わかんないと思います。
ああ、もう独特なもう方言ですよね、うん、そこまでいくと、
うん、多分そこまでいくと、
うん、
えっていう、なんか何のこと言ってるのかわかんない。
あ、
うん、だからもうやっと最近だからこうシングリッシュに意味が慣れてきたかなぐらいですか。仕事でやっぱりがっつり聞くことがある、ああ、
そういう意味ねみたいな、
うん、だからあと語尾にラーとかレーとかローとか、
うん、私それだと確かに中国語っぽく聞こえるかもしれないですね。
そうそうそうそう、そう、まあでもそれでもこうやっぱり例えばマレーシアの英語とか、うん、香港で使う英語とか、
うん、
はい、そいつらもやっぱり違うみたいなんですよね。僕は何が違うのか全然わかんないですけど、
はい、
そうだからなんかそうシングリッシュとは言われてるけど、
はい、
何からどこまでがシングリッシュなのかって思う時があって、
あ、
そうだから、
うん、
なかなかこう自分も日々わからないことしかないなっていうのと、まあ、でもさっきのね、もちろんシンガポール人とかちょっと話していて、はてなって思ったシーンよーくわかります。うん、あとめちゃくちゃ早口やったりするんですよね。
そうですね。あとなんか地味にこもってたり、それは多分人の喋り方にもよるんでしょうけど、音言ってるそれとか。
せっかちな人が多いんですよ。特に中華系の人は。
なるほど。だから。
そう、
うん、
なんかコーヒーショップとか、
はい、
なんか並んでても、
はい、
前の人会計してるのに何って聞かれるんです
、
はい、そういう列3番目とかなのに聞かれてるんです
、
フードコートとかどんどん作りたいか、そう、それに言ったのにって言ってたのにそれミスってるし、いや、ミスってるけどみたいな
あ、なんかたまに違うの出てきたみたいな投稿上げてますよね。
うん、とかたまにラージになったりとか、だからノーマルって言ったらラージになってくる。なんとかしたら僕行くとデフォルトで、なんかビッグワンって言われて、違う違う違う違う違う、ノーマルノーマルって
言
ったら。なんで高いのでかい方のメロディーって言
なんか、先方なのかもしれないです。
でも、せっかちなのはその言葉でもつながってる気がします
。なるほど。なんかもうこれは何だろう、私だけの問題なのかもしれないですけど、ヨーロッパとかに行ってそのヨーロッパ人のしゃべる英語っていうのには大体慣れて 来て、まあ、イギリスに行ったとしても、はい、なんとなく分かる、何が言いたいか分かるってなるんですけど、アジア、逆にアジアの人たちの喋る英語にはまるで馴染みがないので、中国の人、韓国の人がギリギリ聞いたことあるかなぐらいなので、それこそマレーシアの人とかインドの人の英語とかは結構きついのがありますね、私は。
いやでも本当にもそれは慣れしかない気がしますけどね、うん、あとは、はい、なんかどのレベルで使ってるのかでも言いますよ。例えば、
はい、
なんだろう、仕事で使ってるのか、
はい、
それともなんか旅行とかに行くレベルで使ってるのかも違うと思いますし。
確かに。
そう、でもなんか仕事とかで使ってても、ああもうすげえ集中して聞いてもわかんないし、英語喋る人もいっぱいいますし、
うん、あ、いるんですよね、
うん、います、ね、います、全然います、いますよ。でも逆に、
はい、
あ、面白いなと思うのは、そういう人たちが英語が進歩してるのもわかるっていうのも面白いです。
あ、そうなんですか。違う日に
だんだん上手くなってくる、
あ、
だんだんそういう人たちが上手くなってくるんで、
はい、
あ、前より上手くなってるこの人と思って、別に何様だっていう話なんですけども、うん、でなんか、あ、そういったのもだから分かるときはありますね、全然。
あ、そうなんです
か。頑張って勉強してるんだろうなとか、だからやっぱりもう、もう、まあ、北海道はその言語とかの勉強とかっていろいろ方法とかあったりするじゃないですか、
はい、
こうした方がいい、ああした方がいいとかって言いますけど、まあ、ぶっちゃけ最終的には慣れてしかないだろうというか、
うん、そう、そうなんですね。うん、
そう、
結果使う量というか、
なんか逆に僕、そう、なんか僕逆には、うん、なんかアメリカの映画とか見ると、
はい、
英語の入り全然遅いし、
はい、
こっち側の英語に慣れてるから、はい、そう、あれあれってなる時は、
なるほど、あ、そうですよね、英語ってなんかそこがね難しいですよね、用途によって。なんかゴールを決めてないとふわふわしちゃうというか。
いやでもさ、ゴール定まんなくないですか。
うーん、なるべく、その苦手な国の方の英語を認識してるので、そのボリュートなるべく見るようにしたりとか、やっぱりその国の英語になれないと話にならないので、聞き取れないってなるので聞いたりとかは、その YouTube で見るとか、バラエティをその国のはしてますけど、やっぱもともと好きでもないって言ったらすっごい失礼ですけど、興味がないってい
う
か、な
んか
そう、イギリス英語が好きだから、そもそもが入ってこないですよね。びっくりするぐらい入ってこないです。
イギリス好きなんですね。
そうです、イギリスが好きなんです。スコットランドが一番好きですね。
スコットランド、
はい、
ショーン・コネリー、
ショーン・コネリー、あ、なんか懐かしいですね。イワン・マクレガーらへんじゃないですね。
いや、よかんね。イワン・マクレガーもそうですね。
はい。
スコットランド、うん、あとはゴルファーとか、イメージしかないですけどね。エンタ・アンドリュース、
なんかわからないです。そのこと。
わかんない。スコットランド、あとセルティックスしかわかんないですね。サッカー機。
あ、サッカー、あ、サッカー。
あ、今、フラッシュさんっていう人が、日本人の選手がいますけど。
あ、いるんですね。
はい、前までって神戸にいた方のフォワードですね。あ、すごい直線切れ、
全然わからないスポーツ、
それこそスコティッシュだから全然わかんない。僕スコットランドの英語とか多分聞いたら死にますよ。
めっちゃ可愛いんですよ私。このポッドキャストで、あの方言シリーズ1ヶ月毎日更新でやってた時に、まあ、それ海外の方からのリクエストで、なんか日本にも方言があるんだったら方言紹介してよって言われたので、とりあえず日本人方言ある人呼んで、あのインタビューしてたんですけど、でも一応日本の人も聞くんだったらと思って、そのイギリスの国内の方言も6人イギリス人呼んで紹介したんですけど、その中でエジンバラとグラスゴー そのスコットランド2都市出身の人を呼んでお話ししてもらったんですよ。ちょっと グラスゴーの方は英語の先生されてるんですごい綺麗な英語なんですけど、エジンバラの人はエジンバラの労働者階級の英語をずっと喋るんで、ちょっと私でもこれ訳しながらは喋れないっていう限界をすごい感じた回でした。分からなくて、もう別のイギリス人の友達にちょっと訳して
って聞いてもらってみたいな、
はい、お願いしたら彼も7割しか分かんないって言ってましたね。
7割分かんのもすごいですけどね。
その方北アイルランド出身の方だったんで、まだ北アイルランドとスコットランドって似てるんですよ方言が。
あ、
なのでかろうじてだけど君これ分かったのってすごい言われましたね。
そうなるでしょう。
ちょっと一回聞いてみてほしい。
い
やリバプールはもう無理ですよ。スコットランド人も多分リバプールは分かんないと思います。
いやいやいや、スコティッシュも結構きつくないですか。
いやリバプールが一番きつかったですね、私イギリスで聞いた方言の中で。1ミリも分かんなかったですよリバプールは。エジンバラまだ分かりますよ頑張れば。
ちょっと後でポッドキャストに入力ください。
ちょっと送ります、そのエジンバラの。ジョーディーもきつい、
まあ、でもイギリス英語にが好きけど、ちょっと憧れるんで、ああいうふうにちょっと高貴に喋ってみたいっていう、僕なんてもよくわかんない
全然全然喋れるのがすごいですよ。全然綺麗な英語喋ってる人多分 10% ぐらいしかいないって言ってましたよ。イギリスの国内でも 10% もいないんじゃないですかね。みんななまってるって言いました。
でも憧れるんですよね、綺麗に喋る英語って全然できないんですけど、
私も全然まだちゃん、もう日本に帰ってきたら一気に喋れなくなってしまって全然使わないのであがいてますね。
大丈夫、あがいてるうちは大丈夫ですよ。僕あがいてもいないんでで
も日常的に使えるじゃないですか、あゆみさんの場合。
使いますけどね、でもなんかそれも結構難しい話で、
はい、
レベル上げようと思ったら使うだけじゃ無理なんですよね。上げるためにこうちゃんと仕掛けをしていかないといけなくて。
そうですね、それは感じます。
うだから、ね、いろいろやられてるやつが、例えば書くレベルを上げる、聞くレベルを上げる、喋るレベルを上げるとか、あり方もいろいろあると思うんですけど、やっぱりこう仕事に決まったことをやるだけになってくるとレベル上がんないんですよね、実は。
そうなんですよ、
実は上がんないんですよ。だから例えば職位を上げるとか、仕事を変えるとかっていうのをしたいとかって違ったりするんですけどね、
なんかあがいてますよ、
ね、また言語の話はね、また
そうですね、して、なんかごめんすごい夜遅くまでお話聞いてしまった。
いいえ、こちらこそ。
すいません、
はい。日本の方が夜遅いんで。
いやいやいや、なんかすごい今回も楽しかったです。
いや、いつもどうも。ありがとうございました。
ありがとうございます。ちょっと一旦閉めます。ではこの一気に飛んじゃった言わなきゃいけないこと。モチトークでは皆様からのご意見ご感想、このゲストさんにもう一度出てほしい、この方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。メインはインスタグラムでフランス語と日本語の紹介をしておりまして、細々とツイッターと TikTok もやっております。サミダレのノートの方ではゲストさんの情報とか追加の情報、裏話とかも載せているかもしれないんで、そちらもご覧いただけると嬉しいです。では本日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。さよなら。